瀬戸町レディオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町レディオ、この時間は瀬戸防災防犯ステーションをお送りします。最近はね、やっと暖かい日が多く過ごしやすい季節になってきました。今日は、瀬戸市消防本部の日向さんに野外で火を取り扱う際に気をつけることについてお話を伺っていきます。日向さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ま
あ、春は穏やかな気候ということもあって、キャンプとかバーベキューなどこう外で活動することも多くなりますよね。こういった野外での活動で気をつけるっていうこと、どんなことがあるでしょうか。
はい、この時期はまだまだ空気が乾燥しており、火災が発生しやすい季節です。近年さまざまな火災のニュースを耳にしますよね。建物における火災はもちろんのこと、昨年に発生した岩手県大船渡市や愛媛県今治市での林野火災では甚大な被害をもたらしました。
そうですね、確かに各地で火災が発生したニュースよく見た気がします。さらにはこう立て続けに大規模な林野火災も発生もしましたし、避難をされていた方もいましたよね。
はい、大船渡市での林野火災は1ヶ月以上燃え続け、3370ヘクタールを焼失することとなりました。これは瀬戸市で言いますと、瀬戸市の面積の約3分の1を失ったということになります。かなりの規模の被害だったことが分かりますよね。
本当ですね、ちょっと想像するだけでも恐ろしいですよね。でもこういったこう林野火災ってどのような原因で発生するんですか。
はい、今回の大船渡市をはじめとする林野火災の原因については分かりませんが、林野庁によると林野火災の原因で一番多いのが焚き火で、次に多いのが火入れとなっております。
はい、焚き火と火入れですか。なんか火入れって、ね、どういうものなのかなとも思うんですけども、具体的にはこうどういったことになるんですか。
はい、焚き火とは刈り取った枯れ草や落ち葉、ゴミくずなどを一箇所に集めて焼却する行為のことで、はい、火入れとは田株の焼却や立ち枯れした枯れ草の焼却など、一定範囲を目的を持って焼却する行為となります。こういった野外での焼却行為を野焼きと呼んでおります。
はい、野焼きって、ね、よく聞きますよね。特に農作業などでも、ね、やったりしますけども、でこういった野外での焼却行為っていうのは、ま、どうして危険になるんですか。
はい、この時期は空気が乾燥するだけでなく風も強くなり、火災が発生しやすい気象条件が重なるのでとても危険なんです。また暖かく過ごしやすいこの時期には、野外でバーベキューをしていたところ、下草に火が燃え移ってしまったというケースもよくあるんです。何気なく行っている野外での火の取り扱いがちょっとした不注意で簡単に火災につながり、あっという間に炎症を拡大してしまうため、特に気をつけなければいけません。
本当ですね、雑草を少し燃やすだけならとか、あとバーベキューで盛り上がってとか、でそういう、こう油断とかもちょっとした不注意ですよね。それから大きな火事になってしまうということなんですね。
はい、最初は小さな火が風に煽られて周りに燃え広がり、自分では消火しきれなくなってしまった場合がほとんどで、さらには風に煽られた火が自分の着ている服についてしまう着衣着火によって命を落としてしまう事例も全国で発生しています。またバーベキューなどで火を起こす際に用いる着火剤の中には揮発性が高く見えにくい青白い炎が上がるものがあります。火がつかないからといって火に近づきすぎたり、一度に大量の着火剤を投入するのはとても危険ですので注意しましょう。
はい、火が服に燃え移る着衣着火ですか。はい、確かにね、風に煽られたこう炎の動きっていうのはこう予測ができないものですもんね。それからこう青白くて見えにくい炎の場合って、火がついていないと思ったら大やけどなんていうことにもなりそうですよね。
そうなんです、この着衣着火による死者は全国で毎年100人前後に及び、その中でも高齢者の割合が著しく高いんです。はい、その原因としては高齢化による判断力の低下や運動機能の低下に加え、火が見えにくくなることが要因にあるそうで、 特に青色系の色が分かりにくくなる傾向があり、
はい、
白内障になるとこの傾向がさらに強まりますので、高齢者の方は特に火の取り扱いには注意が必要です。
はい、よくねガスの炎でも青い系はね、はい、高齢者の方は見にくいっていうのは聞きますもんね。
はい、
はい、でもしですねこの着ている服に火がついてしまった場合っていうのはどうすればいいんですか、教えてください。
はい、衣服に火がついた場合には火を手ではたいて消すことは困難です。
うん、
近くに水道の水、流しの洗い桶の水、うん、浴槽の水、花瓶の水など近くにある すぐに水をかけて火を消してください。
はい、
身近に火が水がない場合は、うん、走り回らずにその場でストップ、止まって、うん、ドロップ、倒れて、ロール、転がって、燃えているところを地面に押し付けて窒息消火をします。転がるときは両手で顔を覆うようにすることで顔への火傷を防ぎます。
はい、
走ってしまうとかえって火の勢いを大きくしてしまうので決して走らないようにしましょう。
今いいことを教えてもらいました。まあ、水があればそれをかけて消火をして、周りに水がなければ走り回ったりせずにストップ、ドロップ、ロール、つまりこう地面に転がって消火をするっていうことですか。
はい、ストップ、ドロップ、ロール、これはぜひ皆様に覚えていただきたいです。
はい、
なぜかというとこの着衣着火、野外での予測不能な火によるものだけでなく、うん、身近なところにも危険は潜んでいるからです。
はい、と言いますとどういうことでしょう。例えばどんなものがあるんですか。
はい、では全国で実際に発生した着衣着火による事故事例をご紹介します。
うん、
一つ目は仏壇のろうそくの火をつけたまま備えたご飯を下げようとして、うん、袖口に着火してしまったケース。
はい、
二つ目はガスコンロで調理中、コンロの奥のものを取ろうと手を伸ばした際に火が衣服に着火してしまったケース。
うん、
三つ目は電気ストーブをつけたまま寝ていて輻射熱によりパジャマに着火してしまったケース。
うん、
このように日常においても少しの油断で着衣着火というものは発生してしまいます。
今お聞きした3つのケースなんかありそうですもんね。
はい、
こう自分でも家族でもしちゃいそうだっていう感じしますけども、確かに普段ね着ている服がここに火がついてしまうっていうことなかなかこう意識して気をつけることってないですよね。この着衣着火による事故を防ぐためにはどういったことに注意すればいいでしょうか。
はい、着衣着火の事故から身を守るための注意点を6つお伝えします。
はい、
1つ目は火を取り扱う際はマフラーやストールなどを外すこと。2つ目は裾や袖が広がっているものは着火しやすいので着用を避ける。
はい、
3つ目は鍋などの底から炎がはみ出さないよう適切な火力に調整する。4つ目はガスコンロの奥には調味料などの料理の途中で手に取るものを置かない。5つ目はガスコンロの火をつけたままにしてガスコンロ越しの作業はやめる。6つ目は袖口に火がつくことが多いので燃えにくい防炎加工されている作業着、エプロンやアームカバーなどを使用するということです。
はい、覚えておきたいと思います。ね、これでこう野外でもその建物の中でも火を取り扱う際には火のつきやすい素材とか形のものはなるべく避けるということが何よりも効果的だ、これがね予防策になるということがよくわかりました。
はい、屋内など日常的な火の取り扱いだけでなく、うん、暖かく過ごしやすい気候になる春は野外などでも火を取り扱う機会が増えることと思います。せっかくの休日の楽しい時間と思い出が火災によって失われてしまわないように、
はい、
屋内、野外を問わず火を取り扱う際は十分に注意をしていただければと思います。
はい、
そして万が一着ている服に火が燃え移ってしまったら、うん、ストップ、ドロップ、ロールを行うとともに必要があれば119番通報をして救急車の要請をしてください。
はい、
令和7年4月から指令業務が名古屋市と共同運用となり、瀬戸市内からの119番通報も名古屋市防災指令センターにつながりますので、 住所を伝える際は瀬戸市から伝えてください。
はい、よくわかりました。もうね、一人一人私たちがもう人事と思わずに日頃から火を取り扱うときには様々なこう火災の危険性があるということを頭に置いて十分に注意をしていきたいところです。そして教えてもらいました着衣着火のときにはストップ、ドロップ、ロール、これもね頭に入れておきたいところです。今日は瀬戸市消防本部の日向さんに野外で火を取り扱う際に気をつけることについてお話を伺いました。日向さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。